詩編の144編3節から4節、私だけを読み出します。主よ、人とは何者なのでしょう。あなたがこれを知っておられるとは。人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは。人はただ息に似て、その日々は過ぎ去る影のようです。この箇所よりですね、シリーズで人間とはというタイトルでお話をいたしています。最初一番では、人の本来創造の姿はどういうものであったか。2番目は堕落と回復ですね。人は堕落しました。しかしイエス・キリストによって回復させていただきました。3番目、神様は私たちにどんな備えをしておられますでしょうか。そのことを語り、前回はでね、和子姉妹、角賀兄弟の焦点にちなみ、人は死んだらどこへ行くのかを語りました。で、今日はですね、5回目ですが、今の時代を私たちはどう生きたらよいかということについてお話をいたします。今はどんな時代でしょうかね。皆さん、大切なことは、今の時代を見るときに、この世的な、また自分の目ではなくて聖書の目で見てください。聖書は今の時代を何と語っているか、聖書的な目でですね、時代を見るということはとても大切です。というのは、神様は創造の始めから創造の終わりまで、永遠から永遠まで全てを見通しておられるからです。そのお方が書かれたのが聖書ですから、聖書は一番正しい世の中の見方であると、それより理解してください。だから聖書の目で物を見るとですね、この習慣をですね、考えをぜひ身につけてください。今日はその目で見たですね、時代についてお話をいたします。5つのポイントからお話をしますが、まず皆さん、ヨハネ第一の手紙5章19節を開いてください。今日は代表して住吉郎兄弟に読んでいただきます。はい、住兄弟、ヨハネ第一の5章の19節だけ読んでください。
私たちは神からのものであり、全世界は悪いものの支配下にあることを知っています。
私たちは神様によって生まれましたですね。神によって生まれたものです。しかしながら、この全世界は悪いものの支配下にあることを知っていますと書いてある。全世界は実は今、悪いものの支配下にあるのです。どんなに、どうしてこんなにですね、問題が多いのか、事件事故が、戦争が多いのかね、それは全世界が悪いものの支配下にあるからだと、聖書はそのように語っているわけです。最初の人アダムとエヴァが蛇に誘惑され、創造者であられる神様に背きました。そして罪を犯しました。罪というのは的外れですね。神様からですね、目を離してしまいました。背中を向いてしまったということです。それ以来、この地は悪いもの、悪魔の支配下にあります。兄弟姉妹、悪魔は現実です。実際に存在します。架空の創造の産物ではありません。霊的にはっきりと悪魔は存在します。私たちの肉眼で見えないだけです。霊的な存在だからです。この悪魔の支配下にあります。アダムから10代目です。ノアという人がいました。その時に地上に、この地上に悪が増大しました。人の心に思いはかることがいつも悪いことばっかりに傾くのを神はご覧になったと書いてあります。ですから神様はノアに命じて、ノアと3人の息子、それぞれの配偶者、合計8人を箱舟で救い、地上の人間を一度洪水で滅ぼされました。創世記6章から書いてあるところです。 ですね。この話は皆さんよくご存知です。しかしながらこの地上にですね、ノアの子孫から人が増え、地上に人が増えると人は再びですね、神様に背き、もう今日罪が地上にはびこっています。人間のこの罪ゆえにこの地は今呪われていると聖書は語っています。それが今日の姿です。私たちが見て知って体験している通り、戦争があり、犯罪があり、貧困があり、格差があり、不法があり、汚れがあり、疫病があり、地震や干ばつ、自然災害、もう数えたらキリがありません、などなどです。世界は人間が罪を犯したゆえの呪いの結果をですね、招いているのです。今日の悲惨さ、この人類のですね、この状態は私たちが罪を犯した、私たちの先祖が罪を犯したその結果を私たちが招いているですね、それを刈り取っているということです。誰のせいでもありません。私たち人間、人類のですね、罪のゆえなのです。そしてこれらはですね、今日ますますエスカレートしています。ますますこの状態はひどくなっているということです。エペソ5章の16節にこういう御言葉があります。私だけお読みいたします。機会を十分に生かして用いなさいですね。チャンスがあったらそれは利用しなさい。なぜなら今は悪い時代だからですと、まあ、聖書ははっきり今が悪い時代と言っていま す、ね、悪い時代ですと、まあ、はっきり聖書はそう言っているわけです。いわゆる私たちは悪い時代に住んでいるわけです。その認識を持ってください。この今私たちが住んでいるです、ね、この世界は天国ではありません。神様は前回は水です、ノアの洪水です。そして今度は火によってこの地を焼き尽くそうとしておられると、聖書はそのように記しています。これは第二ペテロ書の中に書いてあるわけですけども、じゃあそこ開いてみましょう。第二ペテロ3章を開いてみます。住兄弟、第二ペテロ3章の6節と7節を読んでください。
当時の世界はその水により洪水に覆われて滅びました。しかし今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者どもの裁きと滅びとの火まで保たれているのです。
当時の世界は、ノアの前の時代はということですね。世界はノアの洪水によりですね、その水により洪水に覆われて滅びました。しかし今の現在のですね、天と地は同じ御言葉によってここに火に焼かれるためにと書いてあります。次は火なんです。取っておかれ、不敬虔な神を信じない者どもの裁きと滅びの火まで保たれているのだと書いてある。神様は今度は火を持ってですね、この地球を滅ぼすと、そのようにはっきりと聖書は語っています。ただこの日が何の日であるかは明確でありません。核戦争が起こるのか、それとも火山島の爆発があるのか、太陽熱によって焼かれるのか、その日の内容についてはですね、黙示録には書いてありますが、今ここには具体的には書いてありません。今度は火によって地球は滅ぼされるのです。はい、第2ペテロ3章の13節です。では住兄弟、この場所を読んでください。
そういう、しかし私たちは神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。
はい、5つのポイントから語りますが、第1のポイントでは今は悪い時代であると、 そしてこの悪い時代は火によって滅ぼされるということを語りました。ここから第二のポイントに移ります。今読みましたように、しかし私たちは神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいますと書いてあります。やがて新しい天地が創造されますよというふうに聖書は語るんです。今の時代が終わるということです。今は終わりの時代の終わりの時です。でこのことを終末と言います。今は終末なんです。終末というのはいつのことを終末というか、終末とはイエス・キリストが再び天からこの地上に再び降りてこられる、また私たち生徒たちが天に引き上げられる、これを景挙と言いますね。その直前の時代のことを終末と言います。イエス・キリストが再びこの地上に来られる、もしくは私たちが天に引き上げられる、ね、景挙の直前の時代のことを私たちは終末と言い、私たちはですね、いつ、あ、ごめんなさい、景挙が起きても不思議でない時代に生きています。つまりですね、景挙の直前の時代に生きている、終末に生きているということです。終末というのはですね、この地球が滅びてしまうということではありません。神様が新しい世界をですね、作り直されるということです。人類が滅びるということではありません。よくですね、人類は滅びるとか、まあ、センセーショナルないろんなですねあれがありますけど、人類は全部滅びません。聖書はそんなことは書いていません。今の時代が終わるのです。しかし終末になるとですね、世界は生きていくのに非常に困難な時代になるということを聖書は語っているのです。そのことは第二テモテの3章の1節から5節なんです。安見兄弟、テモテ第二の手紙の3章の1から5、ちょっと長いですけれどもね、そこをちょっと1から5まで読んでください。
終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。その時に人々は自分を愛する者、金を愛する者、大言相互する者、不尊な者、神を汚す者、良心に従わない者、感謝することを知らない者、汚れた者になり、情け知らずの者、和解しない者、そしる者、節制のない者、粗暴な者、善をこもなまない者になり、裏切る者、向こう見ずな者、邁進する者、神よりを快楽を愛する者になり、見えるところは経験であっても、その実を否定するものになるからです。こういう人々を避けなさい。
今私たちの周りを見ても、まあ、このような時代がすでに来ているということはですね、よくわかります。つまり愛が冷える時代であるとですね、困難な時代になると。ですから今の時代は私たちが望む時代ではありません。私たちが望んでいる時代は、今の時代はそうではありません。私たちは次に来る、今の時代に来るキリストが支配される新しい世界を待ち望んでいると書いてあるですね。しかしその前に私たちはこの困難な時代を生き抜かなければなりませんですね。現実に生き抜かなければならないわけです。ではどうしたらいいのでしょうか。どうして私たちはこの困難な時代を生き抜くことができるのでしょうか。次にそのことをお話をしていたします。3番目です。ヨハネの福音書1章を開いてください。2節から5節、12節、ここは開いて皆さんと一緒にですねお読みしたいと思います。じゃあ角兄弟、まずヨハネの福音書1章のですね2から5まで読んでください。
この方は初めに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった、はい、
ここにこの方とあります。これがイエス・キリストのことです。イエス様はということです。そのイエス様ということを頭に入れて、2節から5節まで聖書を開いている人、ご一緒にお読みいたしましょう。はい。この方は初めに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。飛んで、住教第12節を読んでください。
しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。
はい、一緒にお読みいたします。はい。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになったとあります。解説しながらお話しいたします。イエス・キリストは悪魔が支配する、今悪いものが支配するということを言いましたね。この闇の世界に、ここに書いてあります、命として光としてくださいました。どんな暗闇のところでも、皆さんろうそく一本で、マッチ棒一本で周り明るくなるんです。闇って光に絶対勝たないんです。闇は光を消すんですね、消し去ることできないんです。五節に書いてありました、闇はこれに打ち勝たなかったと書いてある。暗闇の時に小さな光でもあればですね、周りを照らすんです。この命として、光としてですね、イエス様は悪魔が支配するこの闇の世界に来てくださいました。十字架のイエス・キリストを救い主と信じる全ての人は、これは12節のところですね。その名を信じた人には、神の子となる特権がお与えになった。イエス、十字架のイエス・キリストを救い主と信じる全ての人は、その生涯の罪が許され、帳消しになるということです。ですね。神様との関係が回復し、ですね、光の中に、命の中に入ります。イエス様を信じたですね、人は、この光の中に、命の中に入ります。だからあなたは光の子なんです。命の子なんです。ですね。この命のことをですね、ギリシャ語でゾーエって言うんです。これは神の命って意味です。神様の命の命をですね、あなたも共有する、持つんですよというふうに書いてます。はい。ですから大切なことはですね、イエス・キリストの命につながり続けですね、また光の中にとどまり続けることです。キリストの命から切り離されないこと、光からですね離れていかないこと、命につながり続け光の中にとどまり続けることです。なぜなら闇は絶対光に勝たないわけですから、イエスキリストにとどまっている限り、あなたは闇に勝利するんです。勝利者なんです。でそのために神様はどうされたか、教会を与えてくださったんです。そのために神様は私たちにですね、神の民の集まりである、つまり光の子供たちの集まりである、イエス様を信じたですね、命を持っている、永遠の命を持っている人たちの集まりである教会を与えてくださった。ですから教会は建物ではありません。もう何度も言います、 あなたが教会です。人のことです。イエス・キリストを救い主とですね、信じ、主として従う人の集まりです。で、これ教会のことをギリシャ語でエクレシアと言います。兄弟姉妹、イエス様には2つの面があります。それはイエス様を信じる人は罪が許され永遠の命を受けます。イエス様は救い主です。ですね、救い主ですね。信じたらみんな天国へ行きます。これが一つの面です。で、もう一つは主なんです。ご主人様という意味です。私たちの主人です。だからイエス様を今度はご主人として私たちは従っていかなければなりません。そもそも人が神様から離れたのは善悪の知識の木から取って食べたからですね。自分勝手に生きようとしたから。しかし今度はそれをやめてイエス様に従うですねものにならなければなりません、はい、この集まりが教会エクレシアです。教会は人ではありません。教会はイエス・キリストの体ですですね。よしこ先生が今繰り返しですね言っています。イエス・キリストの体です。で、一人一人は皆さん異なっています。皆さん体の中で同じ部分というのはそうありません、まあ、手と手は両方あるから似てますけどね。それも右手と左手は違いますからですね。足も2本あるけど同じじゃないですね。右足が2本あるわけじゃないわけですからですね。全員異なっています。皆さんは全員異なっているんです。まあ、似たような人もいますけど異なっています。しかしながら全員ですねキリストにつながっているんですですね。体の主体がつながっているように皆さんがつながっており、お互いを必要としています、ね、目はいらんとか足はいらんとかそんなことは言わないわけですよ。みんないるわけですよですね。お互いみんな必要なんです。皆さんの周り隣の人前後の人はみんな必要な人なんです、あなたにとって。だから教会から離れないことです。とどまり続けることです。エペソ1章の23節にはこう書いてあります。私だけ読みいたします。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところですですね。もう全てのものが教会にですね含まれているというかですね、包含されているということです。全てがということはですね、イエス様はご自身の体である教会にもうご自身のもう全てをですね与えておられるんです。もうイエス様は全てをですねご自分の体である教会に与えておられます。私たちのために命まで捨てられたお方ですから。では私たちはこの教会でですねどのように振る舞ったらよいのでしょうか。私たちはですね教会という一つの、共同体ですよね、集められました。で、ここで私たちはどのようにですね振る舞い、どのような生活をしたらよいのでしょうかですね。次にそのことをお話をいたします。クライストチャーチのビジョンをですね、たびたび修法にも掲げています。皆さんの今日の修法にも書いてあるんですですね。どうぞこれを深くよく理解してください。ここにですね、私たちが教会がどうですね、教会でどう振る舞ったらよいかっていうのをですねビジョンとして掲げているわけです。はい、1番目教会はですねイエス様の家族です。家族です。皆さんは家族なんです。神様がお父さんです。イエス様が長男です。私たちは兄弟姉妹です。そうですね、教会はイエス様の家族です。まずですね、ですから家族ならば共に集まりましょうと、バラバラではいけませんとですね、互いに愛し合いましょうと、互いに助け合いましょうと、これが教会クライストチャーチのビジョンの第一なんですですね。私たちは集まり愛し合い助け合わなければなりません。まあ最近ですね精米が非常に盛んで、みんないろんなものを持って分かっちゃっていますよね。 とてもいい私は制度だと思っているんです。ですね。なぜならば、これからですね、ますます生きていくのが、特に一人で生きていくのはですね、もう難しい時代になります。もう確実になります。まあ、物価等も高騰していますし、ですね。それは社会的に経済的に難しいという時代になりますけどもですね、さらに道徳的にも霊的にも難しい時代になります。いろんな間違った教えとかですね、悪いですね、なんていうか誘いとかそういうものが頻繁にあるからです。特に YouTube なんか見てたらですね、もうさまざまな情報がですね、インターネット溢れていてですね、それを正しく見極めることは非常に難しいです。悪魔は私たちを教会から引き離そう、イエス様から引き離そうと虎視眈々と狙っています。聖書には悪魔がですね、吠えたける獅子のように食い尽くすべきものをですね、探しながらうろつき回っていると聖書にはこう書いてあるんです。だから一人で生きていくのはですね、例えば群れの羊の群れで羊が一匹群れから外れると、もうたちまち狼の餌食です。ですね。それと同じです。一人で生きていくのはですね、難しいです。ですから皆さんは一人でもクリスチャン生活は守れるとか絶対に思わないでください。それはもうはっきりノーです。もうサタンのなんですね、罠です。思わないでください。ですね。一人ではクリスチャン生活ですね、続けることはできません。はい、2番目です。あ、まだもう少し説明します。教会は唯一ですね、イエス様がこの地上に作られた神の御国です。まあ、大きな会社には本社と営業所がですね、全国各地にあります。そんなもんでですね、天国が本社でですね、教会がその支店とか営業所みたいなもんなんです。ですね。はい、で天国に本社があってですね、イエス様が、まあ、神様が社長さんでしょうね、決定者ですからですね。で聖霊がですね、私たちのところに来て助けてくださるんです。教会に神様の愛とイエス・キリストの恵み、天国の恵みは注がれます。ですからイエス様の弟子たちはイエス様の命令を守り、共に集まり助け合い励まし合って、この世に光を輝かせなければなりません。一人では自分で落ち込んだりするし、奮い立つことは難しいけど、周りの人に慰められたり励まされたりですね、しながら私たちは教会生活を続けることができるんです。人間弱いですからですね、助けてもらうことは本当に大切なのです。そのことはまた後で少し話します。はい、2番目です。あなたが教会です。何度も言います。教会は人です。ですから私たちは出ていかなければなりません。光を携えて出ていくんです。出て行ってどうしましょうか。関係、交わりを作り、そこを教会としましょう。これがビジョンの2番目ですね。クライストチャーチ、どういうことでしょうか。教会は人のことです。で、あなたが行くところ、そこが教会です。そのことはマタイの18章20節にこう書いてあります。私だけお読みいたします。あ、そこは聖書朗読の箇所になってますね。はい、じゃあマタイの福音書18章を開いてください。20節ですね。はい、じゃあ住兄弟、その箇所を読んでください。
2人でも3人でも私の名において集まるところには、私もその中にいるからです。
聖書を開いている人、一緒にお読みいたします。はい、2人でも3人でも私の名において集まるところには、私もその中にいるからです。私の名において集まるということはどういうことでしょうか。イエス様を中心にしてということです。イエス様を真ん中に据えて2人3人集まるなら、イエス様もそこにおられるし、そこが教会です。だから教会の最小単位はある意味では2人なんです。 聖書的にはですね、一人でも教会ですかと言われているですね、それはちょっと語弊があります。聖書的には二人集まったらそこが教会です、ね、イエス様がそこにいますと約束してくださいました。ですからあなたが行きます、人と会います、イエス様を中心にですね、イエス様のお話はしなくてもいいですよですね、聖霊に導かれてその交わりを持つならば、あなたが交わっているその瞬間はそこがですね、レストランであってもコーヒーショップであっても家の中であってもですね、会社職場であってもですね、教会なのです。あくまでも教会はあなたが行くところが教会。はい、この世の中には孤独な人、病を抱えた人、問題を抱えてですね、苦しんでいる人がもうたくさんいます。問題のない人生はありません。人生必ず問題があります。問題はですね、あなたの人生に問題があることが問題ではありません。誰でも問題あるわけですから。問題はですね、その問題をどこに持っていっているかが問題なんです。意味わかりますね。問題をですね、もう私の問題だ、しがみついて悩んでる、そうですね、それが問題だって言ってるわけです。あなたの問題をどこにですね、持っていくかが問題なんです。また神を求めですね、神様から選ばれた平安の子とかですね、聖書には失われた人、ザーカイさんはそうだったんですが、そういう人がいます。ルカの書の19章の10節で、私だけお読みいたします。イエス様の言葉です。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。ザーカイのところです。ザーカイはもともと神様に属する人だったのに、神様のもとから離れて失われてしまいました。その失われた人をイエス様が訪ね歩かれですね、ザーカイに会って救われたのです。そのように、まあ、平安の子という言葉もありますが、失われた人がいます。ですね。ですからそういう人たちを私たちは探しに行かなければならないということです。皆さんはこの世に出て行ってですね、探しに行かなければならないということです。大切なことはですね、人と会ったらですね、この人だと思ったら継続的に会うんです。ですね、もう最低でも月に1回ぐらいはですね、お茶飲みましょうと、食事しましょうと、何が好きですか、魚釣りですか、一緒に行きましょうと、ドライブしましょうと、継続的に会うことです。そして彼のため、その人のために祈りですね、その人にですね、私はあなたと一生涯付き合いますよと、長いお付き合いをしますよという感じで交わるんです。ですね。そして愛し続けます。つまりその人にですね、ごめんなさい、何か問題があったら助けてあげるということです。必ず人生問題が来ますので、ですね、その人を助けてあげてください。神様は救いのチャンスを必ず与えてくださいます。その人が心を開いて、あなたの信じているイエス様のですね、話を聞き、イエス様を受け入れる機会を神様が与えてくださるんです。救いは聖霊の働きです。救いは聖霊の働きです。聖霊が働かなければ人は救われません。しかし、あなたが愛し続ければですね、必ず救いの機会を与えてくださいます。これがですね、クライストチャーチのですね、ビジョンの2番目なんです。出て行って関係交わりを作り、そこを教会としましょう ですね。ですから皆さんはあっちこっちいろんな人と関わりを持ち続けてください、まあ、何度も言いますけど、私はこのことで非常に感心するのはよしこ先生。ジムに行ったらジムでですね、スポーツジムでトレーニングしてる人の中で、あの人とこの人、英語のですね、まあ、英語会話クラスに行ったら、あの人とこの人とあの人、ターゲットを絞ってずっと交わっているですね。また他のところでもあちこちでですね、失われた人探しをですね、よしこ先生はしています。はい、3番目です。万人祭司です。クライストチャーチのビジョンの3番目、神と人に仕える。で、祭司と人、祭司というのは神と人に仕える人のことを言います。 で、皆さんは神と人に仕えなければなりません。そして皆さんにはイエス様から委ねられた役割があります。それはこの教会の中でもありますしですね、この世の中でもあります。たまたま私は牧師になっただけです。みんなが牧師になれませんです。しかし皆さんはそれ以外の役割があるんです。その自分はこのためにこの世に生かされているという役割を忠実に果たしていきましょうですねいろんなことに従事する人がいるわけです ね農業をする人も必要です ですね医療に携わる人も必要です ですねいろんな分野で必要です。その自分の役割を忠実に果たしましょう。私は週末と言いましたけど、週末だからといって慌てることも取り乱すことももう何にもありません。もうイエス様が来られるけんもうこうしておられない、仕事なんかもうしておられないということは全然ありません。マルティン・ルーターの言葉です。ですね。彼はこう言いました。イエス様が明日来られると分かっていても、私は今日リンゴの種を植えますとです。普通と同じ生活をしますって言ってるんです。明日来られるけん、もうリンゴの種なんか植えだってね、収穫できない。しかしマルティン・ルーターは、来られると分かっても種を植えます。普通の毎日している生活と同じ生活をしますっていうことです。だから慌てることもですね、取り乱すこともありません一人一人にイエス様から委ねられた役割がありま ですね私はこの地上でこの役割をですね、イエス様から託されています。そしてその役割が終わった時があなたが天国に行く時なんです。で、役割が終わるまでですね、皆さん天国に行きません。ということは皆さんまだこの地上にいるということは役割を終えてないということなんですよ、ね、はい、役割が終わったときにですね、パウロはこう言ったんです。私は走るべき工程を走り終えたって言うんです。その工程という言葉はですね、マラソンレースのようにスタートとゴールが決まっているって意味なんです。ゴールまで来ました、だからあとは天国ですって言ってる。だから皆さんには役割と役割がありますので、それはですね、私たち人類のですね、幸福と繁栄のためです。あなたによってですね、家族と人類が栄えるためです。幸せになるためですね。神様は霊的な存在でもあるけども、物質的な存在でもあるんです。物質も作られたんです。ですね。あなたの働きによって多くの人が神を信じ、神の栄光を褒めたたえるためですね、その役割を忠実に果たすとき、皆さんが神様から私はこれを託されたというですね、役割を認識して忠実に果たすならば、神様はそのことを行うための一切の必要を与えてくださいます。必ず全部ですね、その役割のための必要を全部与えてくださいますし、あなたのですね、ごめんなさい、家族の生活のすべての必要を満たしてくださいます。ですね。役割、神様に。だから、一にも二にも私たちのイエス様に対する態度はですね、忠実であるということなんです。イエス様から言われたことを忠実に行い続けるということです。で、続けるときにですね、実を結んでいくんです。ですね。はい。桃栗3年かけ8年続けるときにですね、実は結ぶんで、植えてすぐ次の年にですね、実はできませんけど、あなたが継続するときに実を結んでいくんです。ただその継続には少し忍耐がいりますので、忍耐を持ってですね、コツコツとやり続けてください。何でもやり続けるということが大事なんです。はい、ハレルヤはい、もう最後いきます。最後は共に歩むということです。このことをお話しいたします。はい、明日コーチングセミナーがあります。朝10時からですね、3時までです。時間取れる方はぜひオンラインででも参加、オンラインができなければね、 カイドウにここに来られても参加できますので、ぜひ参加してください。部分参加でも構いませんのでですね、コーチングネットワークに参加してください。このコーチングネットワークはね、もう10年間続いてるんです。2013年からですね。で、今コーチングネットワークですね、31回目のですねセミナーを行っているんです。このコーチングネットワークの精神はですね、共に歩むということです。他の牧師先生たち、教会も私たちと一緒に共に歩みましょう。ネットワークですからって、ね、共に歩むということです、はい。こういうコーチングネットワークでこういうふうに言っています。と早く行きたければ、もうそこに早く行きたければ、もう一人で行きなさいと。しかし遠くへ行きたければ、共に行きなさいと。で、箴言にこういう言葉があるんで、急ぎ足の者はつまずくって書いてある。早く行きなさいってつまずくよね。信玄にこう書いてある。早く行きたければ一人で行きなさいと。しかし遠くへ行きたければですね、例えば皆さんは先言った信仰は最後まで、天に召されるまで私たちは信仰生活を続けます。これは遠い遠い道のりなんです。何十年という道のりなんです。そんならば一人では歩めないということなんです。共に行きなさい、私たちと一緒に行きましょうとですね。助けはなければ生きていけない、進めないわけですから。で、信玄には急ぎ足の者はつまずくとこう書いてある、うん、だから、ね、早く急いで一人で行ったって結局つまずくから同じことなんですよ。はい、はい、マラソンは1位になることはもちろん栄誉なことですけど、もっと大切なことは完走することです。最後まで働くことですですね。信仰生活も一緒です。一時的には燃え上がってですね、熱心になっても、シューンとしょぼんでしまったらもう何にもなりません。最後までですね、私たちは完走することです。共に歩むことです。これが最も大切であることを覚えてください。天国に行くまでですね、共に歩んでいきましょう、はい。ですから私たちはどうしても共に歩んでくれる仲間が必要なんです。一緒に歩んでくれる仲間が必要ですですね。そうですね、はい。その前にですね、私はですね、まあいろんな人とメンタリングしますね。で、メンタリングしてしばらくですね、関係ができたら必ず私は一言こういうことがあるんです。私はあなたと一生付き合いますって必ず言います。あなたから離れていかない限り、私が離れることはありませんと言い切ります。そのつもりですから、私は一生皆さんと歩んでいきます。どっちかが先に死ぬまで歩んでいく。あなたから離れるか離れない限り、私から離れることはありません。これはですね、実を言うとイエス様の姿勢なんですよ。私は決してあなたを捨てず、あなたから離れないとおっしゃってるんです。だからイエス様のその姿勢をですね、私も守りたいと、そのように願うわけです、はい。だからどうしても共に歩んでくれる仲間が必要です。ですね、今 MTC というですね、火曜日のですね、8時から月に2回ですが、学んでいることはカウンターカルチャーという言葉です。今までの教会文化ではない新しい教会のですね、文化づくりをしましょうと。ちょっと大鶴兄弟、ちょっとかな、カウンターカルチャー、教会の今までとは違う別のですね、新しい教会の文化づくりをしましょうということを MTC で学んでいます。悪魔の働きはですね、兄弟姉妹、争いです、裁きです。裁き合います。それで分裂します、孤立します。あなたがこれをやっているならですね、悪魔の策略にまんまと今ですね、騙されているということです。悪魔の働きは争い、裁き、分裂、孤立ですから。しかしイエス様の働きはですね、 愛です、許しです、一致することです、協力することです。これがイエス様の働きです。今悪い時代であるということを言いました。悪魔は私たちを争いに、裁き合いに、分裂に、孤立にですね、私たちを陥れるわけです。しかし光であり命であるイエス様は私たちを愛し、互いに許し合い、一致協力するようにと天のお父様に切に切に祈られました。ヨハネ17章のところです。教会は家族です、はい、家族はどういう存在でしょうですね。どういう姿でしょう。一人も孤独な人がいないということです。だから余震場礼拝に来ない人がいてもですね、皆様個人的にぜひその人のところに行ってつながってくださいですね。西村さんという床屋さんがいます。皆さん知ってるでしょうですね。月曜日がお休みで日曜日仕事で来れないんですよ。でも私は月に1回必ず彼とメンタリングをしてるし、時々床屋に行きますからですね、散髪しながらお話をします。ですからね、教会礼拝に来れない事情があって来れない人がいます。病床の人もいるでしょうですね。あなたがそこに行くんですですね。関係を持てばそこが教会だと言いました。一人も孤独な人を作らないことなんです。家族ならば、はい、いつも教会のメンバーたちと一緒にいることです。そしてメンバーたちのことを考えることです。教会のメンバー、あの人はどうしてるかな、こうしてるかな、平日のことですまあ、よしこ、あの週報の中にですね、一番最後にこう書いてあります。1週間の間電話等で交わりましょうと、まあ、こう書いてあるわけです。どうしてるかなとメンバーたちのことをですね考えます。はい、互いに使え、物を分かち合い、励まし合いましょう。さっき精米の話をいたしましたですね。あなたは何か助けてほしいことがありませんかって。私はですね、メンタリングをですね兄弟たちとします。月に1回しますけど、メンタリングの終わりに必ず聞くことが、尋ねることが3つあるんです。必ず尋ねます。で、1つはですね、なんか言いたいことはないですかって聞くんですよ。もう腹に溜めるなと、もう何か言いたいことは言いな、ね、何ならいい、もう牧師に対して、教会に対して、誰に対して言いたいことはありませんかって聞くんです。聞き出す。で、二つ目、困っていることはないかって聞くんです。なんか困っていることありませんかってですね、私たちが助けられるのは助けますよ。三つ目、必要なものはないかって聞くんです。で、そしてですね、必要なものがあったら私たちができることをですね、互いに補い合い、分かち合えばいいわけですから、はい、互いに使え、物を分かち合い、励まし合いましょう。これが家族だからです。はい、間違いや失敗を責められない、間違っても許しましょう、失敗してもね、多めに見ましょうね。もう批判したり裁いたりしないで、家族ならば間違いや失敗は責められないんですですね。恋にしてはいけませんよですね、はい、責められない、教会はね、はい、お互いに迷惑をかけても構わない、車で送ってあげるよ、よかよかよかよかって言わなくてですね、迷惑をかけていいんですよ、うんね、送ってあげるという方がいっしゃったら送ってもらってくださいですね、はい、してあげるよと、言ってくれる人があったらですね、してもらってくださいですね。迷惑をかけても構いません、家族ですから。助けてもらうことをためらわない、ね、我慢しなくていいです、助けてもらってくださいですね。我慢しなくていいですよ、もう助けてもらいたいときはね、助けてくださいともう言えばいいですですね、家族ですから、ねはい、このような仲間とですね、こういうと、まあ、もっと私いくつか話しましたけど、もっともっといろいろあるかもしれません。このようなですね、仲間たちと景況まで、また人生のですね終わりまで共に歩む、 このような仲間たちと敬虚まで、また人生の終わりまで共に歩む。で、これが私たちの教会です。終わりの時代をどう生きていくかについて今日お話ししました。この悪い時代をですね、私たちは教会というイエス様が作られたこの共同体、神の家族の中で愛し合いですね、助け合いですね、共に歩んでいきましょう。これが終わりの時に生きるメッセージです。では目を閉じてください。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反芻してください。兄弟姉妹、今は悪い時代です。それは支配者が悪いからです。悪魔サタンがこの世を支配するからです。この世には問題がたくさんありますし、それはますますひどくなります。しかしその闇の世界にですね、光である命であるイエス様が来てくださいましたですね。そしてイエス様を信じる者はみんな神の子となり、光の中にですね、命の中に入れられるわけです。そしてイエス様を信じる人の集まりが教会です。ですね。教会はイエス様の家族です。家族としてどのようにですね、この終わりの時代を歩んでいくか、今日お話ししました。どうぞ、後からまた CD とかを買ってですね、繰り返し聞いてください。総楽章始めてください。1分間自分の口で、